大人の対応ができる人になる30の方法。その1。不機嫌になるところを笑顔で対応するとき、あなたは大人に成長する。大人の対応とはどういった対応を言うのでしょうか。大人になるためには何を心がければいいのでしょうか。それはあなたが不機嫌になった瞬間にあります。人間関係でイライラすることがあったとき、仏頂面ではなく笑顔で対応してください。ネガティブな対応ではなくポジティブな対応をしてください。腹渡が煮えくり返っていても表情には出さずニコニコした笑顔を見せることです。これは子供にはできません。子供はすぐ感情を表に出します。嫌なことや気に入らないことがあればすぐ癇癪を起こします。子供は脳の前頭葉が未熟で十分発達していないため感情のコントロールが不得意です。感情のコントロールこそが大人の対応に欠かせないポイントです。イライラしたとき仏頂面ではなく笑顔で対応をするのです。心はムカムカしていても顔はニコニコを心がけるのがいい。その上で気の利いた一言を添えることができればベストです。そんなことも知らないの。とバカにされたら勉強不足で申し訳ございませんと言えるようになることです。相手からマウンティングを取られても参りました、私の負けですと素直な一言を言えるようになることです。自慢話をくどくど聞かされてもニコニコしながらなるほどさすがですねすごいですねと言えるようになることです。不機嫌になるところを笑顔で対応するのは難易度の高いことです。高度な感情のコントロールが要求されます。前頭葉が発達していなければできないことです。だからこそ大人の対応なのです。いついかなる時もきちんと感情をコントロールできるようになりましょう。これは時間がかかるチャレンジです。うっかり不機嫌な顔や態度に出てしまうこともあれば自分にイエローカードを出しましょう。きちんと反省して次の課題としてください。少しずつ対応できるようになっていけばいいことです。感情を抑えて笑顔で振る舞うとき脳に負荷がかかって鍛えられます。不機嫌になるところを笑顔で対応するときあなたは大人に成長するのです。人間関係でイライラすることがあっても仏頂面ではなく笑顔で対応する。大人の対応ができる人になる30の方法。その2。批判に批判で返すのは子供の対応。批判に感謝で返すのが大人の対応。ある時、人から厳しく批判をされることがあります。下手だね。くだらないね。どうせ失敗するよ。恥ずかしくないの。そんなことをやっても意味がないよ。批判をされた時、あなたならどう言い返しますか。名誉と尊厳を傷つけられたことに腹を立て言い返したくなるかもしれません。しかし、これは一番やってはいけない対応です。批判に批判で言い返すのは最もやってはいけない対処です。相手の挑発に乗ったことになります。相手と同レベルになってしまいます。批判を言い返したところで丸く収まることはありません。相手はますます調子に乗って批判がエスカレートするでしょう。どちらか一方が燃え尽きるまでくだらない批判の応酬が続くことになる。これほど醜いことはありません。幼稚なことであり、子供の口喧嘩と同じです。批判に批判で返すのは子供の対応なです。批判は感謝で言い返す。批判された時の対応はシンプルです。批判されたら感謝で言い返しましょう。なるほど。鋭い意見ですね。ありがとうございます。おかげで新しい知見が得られました。ありがとうございます。目から鱗が落ちました。今まで気づきませんでした。ありがとうございます。感謝すれば批判してきた人はきょとんとした表情をするでしょう。批判してくる人はあなたを困らせることが目的です。批判したにもかかわらず感謝されると困らせるという目的が達成できなくなります。意外な反応にどう対処していいかわからず困るでしょう。批判すればするほど感謝されるのでそれ以上何も言えなくなるのです。感謝の理由が見当たらなければ気力の向上という理由が効果的。感謝の理由が見当たらなければ気力の向上という理由を使いましょう。厳しい言葉のおかげでやる気が出てきました。ありがとうございます。気持ちが引き締まりました。気合を入れてくれてありがとうございます。目が覚めました。厳しいご指摘に感謝いたします。愛の無知として受け止めさせていただきます。あなたのような人が私には必要です。これからもよろしくお願いいたします。こうした言い方をすれば嫌でも相手は困ってしまうでしょう。相手は批判を続けても埒が明かないと思い、いずれ批判が収まってくるのです。大人なら大人らしい対応を心がけましょう。常に冷静で落ち着いた振る舞いを心がけること。批判に感謝で返すのが大人の対応です。批判されたら批判ではなく感謝で言い返す。大人の対応ができる人になる30の方法。その3。下手、できない、わからない、が言える大人はかっこいい。下手、できない、わからない、が言えない大人は少なくありません。子供の頃は普通に言えていましたが、大人になるにつれて言いにくくなります。年齢を重ねるにつれて周りからできて当然、知っていて当然という目で見られます。尊敬されたい気持ちがあるとなおさらです。子供だと思われそう、バカにされるかもしれない、頭が悪いと思われそう、などいろいろな不安が頭をよぎる。 シンプルな言葉であるにもかかわらず正直に言えず苦労させられます。大人になると見栄やプライドが邪魔して下手、できない、わからない、が言えなくなるのです。しかし大人であっても下手なこと、できないこと、わからないことがあって当然です。万能人間はいません。たまたま知る機会や学ぶ機会がないまま大人になるのはよくあることです。それは自分だけでなく誰にでもあることです。人によって生まれや育ちは違うのは当然のことであり、たまたま接する機会がないこともあるでしょう。下手、できない、わからないの3つを正直に言えるようになってください。車の運転が下手なんですよ。暗算ができないんですよ。テーブルマナーがわからないんですよ。恥ずかしいのは最初の1回だけです。2回目からは自然と言えるようになります。子供の頃は普通にできていたはずですから、今でもその気になれば必ずできます。相手から笑われるかもしれませんが、気にする必要はありません。正直なことなのですから、堂々としていればいいことです。正直に言うことで、心は軽くなり、気持ちも明るくなります。自分の評価が下がるかもしれないと思うかもしれません。残念ながら、確かに評価が下がることもありますが、そうなったとしても気にしないことです。正直に本当のことを言っているだけです。正直に言った結果ですから、それはそれで正しい現実になったと言えます。下手、できない、わからない、が言える大人になりましょう。これは自分を傷つける言葉ではありません。正直なことなのですから、胸を張って堂々と口にするのが正解です。下手、できない、わからない、が言える大人はかっこいいのです。下手、できない、わからない、が言える大人になる。大人の対応ができる人になる30の方法。その4。挨拶をして返してこない人にはどうするか。挨拶をしても無反応の人がいます。おはようございます、と挨拶しても返事がありません。笑顔で明るく挨拶をしてもスルーされます。目を合わせてくれない人すらいます。嫌われているのかな、挨拶が面倒なのかな、と思うかもしれません。挨拶が返ってこないのはあまり気分がいいものではなく、ムッとする人もいるでしょう。挨拶を返してこない人がいたとき、どうすればいいのでしょうか。挨拶を続けるのです。挨拶が聞こえないだけかもしれません。調子が悪いときなのかもしれません。あなたも挨拶されたことに気づかないときがあるでしょう。次のタイミングなら普通に挨拶を返してくれるかもしれません。では何度挨拶をしてもずっと無反応であればどうするか。反応がないからもう挨拶をしなくてもいいかなと思いそうになりますが、ここが正念場です。それでも挨拶を続けるのです。次のタイミングも次の次のタイミングも普通に挨拶を続けましょう。10回でも20回でもひたすら挨拶を続けます。挨拶が反応がないからといって無視すると相手を排除することになり、人間関係が険悪になります。たとえ相手から嫌われていたとしても挨拶は続けるのが賢明です。相手の態度に惑わされず、挨拶の習慣を貫く。挨拶が返ってこなくてもムッとしないことです。挨拶が返ってこなくて不快になるのは、心のどこかで見返りを求める気持ちがある証拠です。自分の中で挨拶は返ってくるものという考えがあるからです。挨拶は返ってくるものとは限りません。挨拶が返ってくるだけでありがたいと思うことです。感謝の気持ちを持てば、挨拶がなくても返事がなくても平気でいられます。挨拶が返ってくることがあれば、ラッキー。と喜べ、一段と幸せな気持ちになれます。挨拶が返ってこなくても相手の態度に惑わされず、挨拶の習慣を貫きましょう。少なくとも間違ったことはしていません。自分の習慣に自信を持ち、気持ちのいい挨拶を続けてください。自分のためと思えばいい。挨拶は相手のためだけでなく自分のためにもなります。挨拶の言葉はテンションを上げる言葉でもあります。自分の口から発した明るい挨拶は自分の耳で聞くことになります。元気よく挨拶をすれば元気のいい声を聞くことになります。相手から挨拶が返ってこなくても、少なくとも自分のテンションはアップするのですから、無駄にはなりません。自分のためと思えばいいことです。好きでしているだけ、自分のためにしていると思えば返事がなくても平気でいられます。あなたが挨拶を続けていると、だんだん相手の心に変化が出てかもしれません。いつの日か相手から挨拶が返って日が来る可能性もありえるのです。挨拶を返してこない人であっても挨拶を続ける。たとえ相手から嫌われていても挨拶を貫く。大人の対応ができる人になる30の方法。その後、同じことを2回言わされることになっても文句を言わない。要件があって市役所に電話をすることがあります。ところが相手は担当ではなく別の人に電話を代わることがあります。〇〇の件でご質問があるのですが。そうしましたら担当の者に代わりますので少々お待ちください。はい、お電話を代わりました。どのようなご用件でしょうか。さっきの人に言いましたが、聞いていないのですか。こうしたやりとりがよくあるのです。確かにスムーズとは言い難い対応です。心の中では何度同じことを言わせるんだ、と思うかもしれません。せめて話した内容くらい引き継いでほしいと思うところでしょう。だからといって腹を立てるほどのことでもありません。 ブツブツ文句を言うと、それだけ要件を伝えるのが遅くなり、話がややこしくなります。電話先の相手も心を持った一人の人間です。引き継いだ電話を受けて、いきなり不満をぶつけられると困惑します。会話の雰囲気も悪くなり、要件を伝えてもぎこちない対応になってしまうこともあります。こういう時は文句を言わず、もう一度伝えましょう。同じことを2回言うことになりますが、それでいいのです。こちらに落ち度はなく、不満はあるかもしれませんが、トラブルでも何でもありません。心を大にして余裕のある対応を心がけようではありませんか。同じことを2回繰り返すだけのことです。同じことを2回言わされるくらいで腹を立てないことです。初めて要件を伝えるつもりで、詳しく丁寧に話しましょう。そうすればすぐ要件が伝わります。会話の雰囲気もすっきりしてスムーズに対応してもらえます。これは市役所の時に限りません。お店の人に話す時も取引先に説明する時も心がけることは同じです。同じことを繰り返し話すことになっても腹を立てず、初めて要件を伝えるつもりで詳しく丁寧に話しましょう。同じことを言わせないでくれと思った時が正念場です。たとえ3回目であっても根気よく伝えることが大切です。これが大人の対応です。あなたの大人度が試される瞬間なのです。同じことを2回言わされることになっても文句を言わず素直に繰り返す。大人の対応ができる人になる30の方法。その6。大げさな表現に要注意。大げさな数字や言葉は使えば使うほど話の信用が低下する。あなたの身近に大げさな表現が口癖になっている人はいませんか？命がけでやります。死ぬ気になって頑張ります。普段の1万倍も大変でした。友人より勉強の方が1億倍も大切です。言わんとしていることはわかるのです。強調のつもりで大げさな表現を使っているのでしょう。とても本当にという表現はありきたりでインパクトがありません。できるだけ大げさな表現を使った方が印象的でしっかり伝わるように感じられます。大げさな表現が口癖になっている人がいるものです。しかし軽い気持ちで口にするのは注意した方がいいでしょう。学生までならギリギリ悪くありませんが、社会人になってから大げさな表現を使うと思わぬ誤解につながります。大げさな表現を使うと、かえって話が薄っぺらく聞こえます。話に大げさな数字や言葉が混じると、程度の実感が湧きません。信用度や説得力が下がって、嘘のように聞こえます。真剣に聞いてくれるどころか、スルーされることになるでしょう。冗談として受け止められることも少なくありません。大げさであればあるほど信用されなくなり、軽い話に聞こえてしまうのです。世の中には、大げさは表現をうるさく感じる人も存在します。日頃から大げさな表現を多用していると、どんどん信用を落としていき、いずれ誰も耳を傾けてくれなくなるでしょう。特に、きちんと話を信用してもらいたいときは、控えておくのが賢明です。一番信用されるのは、シンプルな表現。強調したいとはいえ、大げさな表現を使わないことです。気をてらって表現も必要ありません。話を信用してもらいたければ、大げさな表現は避け、シンプルな表現を使うのが得策です。命がけでやります、死ぬ気になって、頑張ります、よりベストを尽くします、という表現の方がよく伝わります。普段の1万倍も大変でした、より普段の何倍も大変でした、というくらいがちょうどいいでしょう。友人より勉強の方が1億倍も大切は、友人より勉強の方がはるかに大切、と言い換える方が正しく理解されます。強調するときはシンプルな一言で十分です。インパクトが弱いように感じるかもしれませんが誤解です。シンプル、イズ、ベストという言葉を思い出してください。実はシンプルな言葉こそ最もわかりやすくてよく伝わります。シンプルな数字や言葉で表現した方が程度を実感しやすくなります。相手にすっと伝わって話の内容も信じてもらえるのです。大げさな数字や言葉は使わず、シンプルな数字や言葉で表現する。大人の対応ができる人になる30の方法。その7。法律に反してなくてもモラルに反することはしない。法を犯していない。きちんと法律は守っている。悪いことをしていなければ問題はないはずだ。そんな声を上げながら、モラルに反することを悪びれた様子もなく平然と行う人がいます。確かに法律に反してなければ捕まることも罰せられることもないでしょう。法律は必ず守らなければいけませんが、モラルは違います。モラルは法律とは違って明文化されておらず、罰金や罰則もありません。法律に比べて緩いので、正しい判断が個人に委ねられます。モラルは個人の常識や当たり前の感覚によるところがあり、グレーな部分があるのも事実です。こうしたことから法律は守っても、モラルに関しては緩くなる人が少なくありません。しかし法律に反してなくても、モラルに反することは控えておくのが賢明です。人に不快感を与えたり、社会の秩序を乱したりする可能性があるからです。モラルとは、いわば社会に対する精神的な態度です。社会秩序を保つために人として守るべきことであり、個人の善良な心に委ねられるところがあります。私たちは法律に注意しても、モラルに関しては油断をしがちです。法律に反してないからといって問題がゼロとは言い切れません。 モラルに反することは不快や迷惑となることが多いため非難されることになるでしょう。社会は人で成り立っているため人の感情は無視できません。厳しい目を向けられたり人からの協力が得られにくくなったりするでしょう。現代は SNS やインターネットで情報が瞬時に駆け巡る時代です。モラルに反することは人の反感を買いやすいため叩かれたり炎上の原因になったりします。モラル違反も限度を超えると警察沙汰になることがあり、場合によっては訴訟問題に発展するケースもあります。モラルが問われる場面になれば自分の良心に問いかけることです。絶対厳守ではありませんが、できるだけ守る努力はしておきたい。余計なトラブルを避けたいないなら、きちんとモラルを守った振る舞いを心がけるのが賢明です。法律とモラルの両方を守れる人がかっこいい人です。法律に反してなくても、モラルに反することはしない。大人の対応ができる人になる30の方法。その8。多数決で決まったことに文句を言わない。時々、多数決で決まったことに文句を言う人がいます。投票の結果、自分の意見が通らず見送りとなりました。自分の意見が通らなかったことに納得できず、ブツブツ文句を言って騒ぎ立てます。私の意見を通してほしい。なんとかしろ。どうして私の意見が通らないの？自分の意見が通らなくてストレスをぶつけたいのかもしれません。もちろん不正があった場合であれば話は別です。不正投票が行われると民意が正しく反映されません。二度と同じことが起こらないよう不正の手段や首謀者など厳しく追及する必要があるでしょう。しかし、きちんとした投票であれば、結果に文句を言わないことです。法を無視しろ、ルール違反をしてください、と言っているのと同じです。否決された意見を通すことがあると、多数決の意味がなくなります。投票結果を覆すことになって、民主主義ではなくなります。多数決は民主主義に則ったルールです。なんとかしろ。と言われても、なんともなりません。どうして私の意見が通らないの？という人もいますが、多数決で決まったからです。多数決で否決されたことを無理やり通せば投票の意味がなくなってめちゃくちゃになります。投票結果に文句を言っていると周りからはわがままな人、ルールを無視する人として映ります。信用が落ちてしまい距離を置かれ、社会で生きていく上で困難が待ち受けているでしょう。危険人物と見なされる可能性もゼロではありません。多数決の結果には素直に従う。多数決はどんな結果であろうと素直に従うことです。結果は結果です。自分の意見が通らず不本意な結果で終わっても文句を言いません。主張するなら参考意見として伝えるまでにしておくことです。こういう意見もあるので機会があれば今後ご検討をお願いしますと述べるなら周りの反感を買うことはないでしょう。きちんと多数決に従う人が社会をスムーズに生きられます。多数決の結果には素直に従う。大人の対応ができる人になる30の方法。その9。無益なアドバイスをもらっても冷たいリアクションは控えておく。人からアドバイスをもらうことがあるでしょう。有益なアドバイスであればいいのですが、そうでないこともあります。無益なアドバイスをもらうことも少なくありません。基地の情報や的外れの内容です。ありがちなシーンですが、ここでどんなリアクションを取るかです。まず、心がけたいのは、冷たいリアクションは控えるということです。基地の情報であっても、それくらい知っていますとは言いません。的外れの内容であっても、全く参考になりませんとは言いません。これこそ余計な一言というものです。正直であるのはいいのですが、失礼な言い方は好ましくありません。せっかくいただいた親切をないがしろにすることになります。少々配慮に欠けていて、相手に不快感を与えることになるでしょう。場合によっては、人間関係にひびを入れることにもなりかねません。少なくともあなたのためを思ってアドバイスしてくれたのは間違いありません。アドバイスが基地の情報や的外れの内容であっても、失礼な言い方は避けておきましょう。余計なことは言わず、素直にお礼を伝えるのがベスト。あなたならどんなリアクションをしますか？無益なアドバイスをもらったとき、取るべきリアクションは一つです。余計なことは言わず素直にお礼を伝えましょう。ありがとうございます。参考にさせていただきます。これでいいのです。基地の情報であっても無益にはなりません。再確認の意味になるので、これはこれで有益です。無益に感じても実際はわかりません。そのときは無益に思えても、後々何らかの気づきやヒントになる可能性があります。何らかのタイミングでピンと来てアイデアや解決策につながることもあるでしょう。だからお礼を言うのです。少なくとも相手から親切があったのは事実ですから、お礼の一言が適切です。感謝の言葉を伝えると喜ばれます。聞いてもいないアドバイスや押し付けがましいアドバイスもあるかもしれません。そうだとしてもやはりお礼が欠かせません。ひとまずお礼を伝えればスマートな返事となります。雰囲気を壊すこともなく会話も穏便です。これが大人の対応です。人からのアドバイスは有益、無益に関係なく素直にお礼を伝えるのがベストです。人からのアドバイスは有益、無益に関係なく素直にお礼を伝える。 大人の対応ができる人になる30の方法。その10。断られた時捨て台詞を吐かない。断られた時こそ感じのいいセリフを心がけよう。断られた時や拒まれた時、去り際に感じの悪い捨て台詞を吐く人がいます。もうこんなところ二度と来るものか。もうあなたには二度と声をかけない。代わりはいくらでもいる。相手からノーを突きつけられると大きなストレスを感じます。ムカムカした感情を抑えられず何か一言言わないと気が済まないのでしょう。ストレスを吐き出さんばかりに感じの悪い捨て台詞を吐いて去っていく人がいるのです。これはよくありません。捨て台詞は毒を吐くのと同じです。言われた相手はぐさりと傷つきます。相手はこの人の本性が見えた。断ってよかったと考えます。捨て台詞を吐くと印象が最悪になり継がなくなります。言葉や言い方によっては脅迫罪に触れる恐れもあり余計なトラブルを招くことになりかねません。断られた時は素直な返事を心がけることです。むしろ断られた時こそ感じのいいセリフを心がけましょう。承知いたしました。残念ですが次の機会に期待いたします。貴重なお時間を割いていただきましてありがとうございました。これが大人の対応です。心ではムッとしていても表に出さず明るい表情と感じのいいセリフで締めくくるのがベストです。決まったセリフはありませんが感じのいいセリフを心がけましょう。素直で明るい返事をすれば別れた後の余韻も良くなります。次のチャンスが巡ってくる可能性が出てくるのです。断られた時捨て台詞を吐かず感じのいいセリフを心がける。大人の対応ができる人になる30の方法。その11。窓口の人だからといって横柄な態度になっていないか。病院や銀行の窓口で横柄な態度を見せる人がいます。ぶしつけな言葉遣い、荒っぽい接し方、非協力的な態度などなど。会社の中では礼儀正しくても窓口の人の前では急に態度が悪くなる人がいます。これはよくありません。こういう人は窓口の人を下に見ていて窓口の仕事も軽く考えています。お金を払う立場だから礼儀がなくても構わないと思っています。こういう人は大抵駅員さんや掃除係の人にも雑な態度になっています。窓口の人も心を持った一人の人間です。態度の悪い人がいれば気分を害します。丁寧な対応をしたくてもその気がなくなってしまうでしょう。もともとサービス精神があっても横柄な人の前では低下します。大切なことはリスペクトです。窓口の人にもリスペクトを持って接するようにしましょう。窓口とはいえ欠かせない業務です。人のため社会のために身を粉にして励んでいることに変わりありません。窓口の人にリスペクトを持って接すれば窓口の人からもリスペクトを持って接してもらえます。なかなかリスペクトの気持ちが生まれない時もあるかもしれません。そんな時は窓口の人をお得意様のつもりで接してみてください。面識がないなら初めて会うお得意様と思えばいい。そういう風に見えなくてもそういう風に見るのです。受ける印象がガラリと変わって自然と腰が低くなるでしょう。何でもないシチュエーションでも笑顔を心がけたくなるはずです。よろしくお願いします、ありがとうございますという言葉も出てくるはずです。お客さんの立場であろうとお金を払う立場であろうと丁寧な態度は欠かせません。窓口の人にもリスペクトを持って接する。大人の対応ができる人になる30の方法。その12。下品な人には上品に接するのが大人の対応。下品な人と接するときは態度に気をつけましょう。下品な人はガサツで乱暴でトゲトゲしく不快感があるためムッとすることが増えるでしょう。態度や言葉遣いの悪い様子が目立つと感情が刺激されイライラすることが増えます。自分まで下品な人と接しているとつい自分まで下品になりやすい。下品な人には下品に接してもいいだろうと油断することもあるかもしれません。しかしここが大切な場面です。下品な人の影響を受け自分まで態度や言葉遣いが悪くなるのはよくありません。精神レベルは同じ者同士がぶつかるようになっています。自分まで態度や言葉遣いが悪くなると自分まで下品な人になってしまい相手と同レベルということになります。これほど残念なことはありません。一般的に下品な人は社会的地位の低い人が目立ちます。自分の弱さを補うために威張り散らして強そうに振る舞っているだけのこと。つまり虚勢を張っているに過ぎないのです。下品な人には上品に接しよう。下品な人にはどう接すればいいのでしょうか。心がけることはシンプルです。下品な人にも上品に接しましょう。相手が乱暴な言葉遣いを使ってきても自分は丁寧な言葉遣いで返します。相手の態度が偉そうでも自分は穏やかな態度で接します。たとえ相手が威嚇するような素振りを見せてきても穏やかに落ち着いて接しましょう。下品な人から下品な影響を受けやすいならその逆もあります。あなたがとことん上品に接していれば相手もあなたの上品な振る舞いから影響を受けます。とことん上品に接しているとこれでは埒が明かないと思い始めます。だんだん相手も態度や言葉遣いが柔らかくなっていくのです。品格とは人格を表すもの。 人として素晴らしくいたいなら品格だけは失わないことです。品格とは何か。品性の高さを表すものだけではありません。品格とは人格を表すもの。品格が高ければ心と精神が豊かになり人間性も高くなります。下品な人と接するときでも品格だけは保つことが大切です。もしあなたが下品な人にも上品に接することができたなら社会的な成功を収める可能性が高くなります。下品な人には上品に接するのが大人の対応なのです。下品な人には上品に接する。大人の対応ができる人になる30の方法。その13。集中している人にはできるだけ声をかけない。声をかけるなら細心の注意を払う。集中している人にはできるだけ声をかけないことです。仕事中や勉強中など今この人は集中モードだなとわかることがあるでしょう。表情や態度に真剣な雰囲気が漂っていると一目で集中していることが読み取れます。用事があるからといって安易に声をかけるのは要注意です。集中を邪魔されて喜ぶ人はいません。集中している時に声をかけられると誰でもちょっと迷惑に感じます。急に声をかけたせいで注意がそがれミスにつながるかもしれません。思わぬヒューマンエラーにつながるかもしれません。仕事がダメになって一からやり直しをしなければいけなくなるかもしれません。まさかと思いますが実際にあり得る話です。集中はすぐ出せるものではありません。取り掛かってから少しずつ高まっていき調子を出すまでには時間がかかります。せっかく調子に乗ったところで邪魔が入ると興ざめです。途切れた集中を取り返すのには時間がかかります。一旦途切れた集中力を取り戻すには23分かかると言われています。これは大きな損失です。だからこそ集中している人にはできるだけ声をかけない配慮が大切です。例えば連絡したいことがあれば声をかけるよりメールで伝える方がいいでしょう。メールは非同期の連絡手段です。相手の都合のいい時に確認できるので相手の集中を妨げる心配はありません。急ぎの用事があって今すぐ声をかけなければいけない時があるでしょう。どうしても声をかけるなら細心の注意を払うようにしてください。ノックをしたり小声で声をかけたりなど優しく静かなアプローチの方がいいでしょう。申し訳なさそうな表情を見せることも忘れてはなりません。相手の集中を妨げることになりますが最小限に抑えることならできるはずです。これが大人の気遣いです。集中している人に声をかけるときその人の配慮が現れるのです。集中している人にはできるだけ声をかけず非同期の連絡手段を利用する。声をかけるなら小声やノックなどの配慮を心がける。大人の対応ができる人になる30の方法。その14。うっかり言いすぎたときはすぐ発言を撤回して謝る。うっかり言いすぎてしまった経験はありませんか？議論が白熱して言い合う状況になるとつい感情的になるもの。うっかり言いすぎてしまい相手を傷つけることがあるでしょう。暴言を吐いたり悪態をついてしまったりです。しまった。と焦ることになり嫌な空気が流れます。その場で言いすぎたことに気づくこともあれば一旦時間を置いてから気づくこともあります。人は誰でも過ちを犯すものでありそれは発言においても同様です。自分の失言を悔やむことがあるのではないでしょうか。さて言いすぎたことに気づいたらどうするか。ここが運命の分かれ道です。謝罪を後回しにするのは NG。よくあるのが、今度会った時に発言を撤回して謝ればいいだろうというケースです。謝るだけまだいいのですが要注意です。今度会うのはいつになるかわかりません。しばらく会わないままになるかもしれません。二度と会わないことになる可能性もゼロではないでしょう。ショックの言葉は言う方は平気でも言われた側はずっと覚えているものです。相手の胸にぐさりと突き刺さったままになります。謝罪を後回しにしていると、今度会う時までショックの言葉に悩まされ続けることになります。そのままにしていると二人の関係にひびが入り、関係修復が難しくなります。取るべきアクションはただ一つです。うっかり言いすぎた時はすぐ発言を撤回して謝りましょう。謝罪の言葉はスピードが命。謝るのが遅くなると謝罪の効果も半減します。謝罪の言葉はスピードが命です。1分1秒でも早く謝ることを意識してください。謝罪の言葉は早ければ早いほど相手が悩む時間も短くなります。タイミングを逃すと今さら謝っても遅いと思われることもあります。詫びる気持ちがあるならできるだけ早いに越したことはありません。会話の途中で言い過ぎたことに気づいたならその場ですぐ発言を撤回して謝りましょう。今のは言い過ぎました。ごめんなさいという一言でいいのです。謝罪の言葉は早ければ早いほど傷が浅くて済みます。相手がまだ近くにいるなら走って追いかけてでも謝罪することです。大げさに思うかもしれませんが謝るというのはそのくらい急ぐべきことです。相手と直接会えないなら電話でもメールでもいいのですぐ連絡を入れておきましょう。明日ではなく当日中に連絡を入れるのが賢明です。夜が遅いならメールにすればいいことです。残念ながら言葉を撤回したところで相手の記憶には残るでしょう。 一度相手に届いた言葉は取り消しが難しい。ショックの言葉であればあるほど謝罪、撤回に関係なく長く引きずることになるはずです。それでも何もしないでいるよりきちんと謝っておく方が良い。許してくれるかどうかは相手次第ですが、少なくとも何もやらないでいるよりは賢明です。口に出してしまったことは仕方ありませんが、きちんと謝罪して誠意の姿勢を見せることは大切です。うっかり言い過ぎたときはすぐ発言を撤回して謝る。大人の対応ができる人になる30の方法。その15。お使いを頼んで違った商品を購入されても腹を立ててはいけない。お使いを頼んだとき、これではないというものを購入されて困ったことはありませんか？頼んだのはそれではない。その色ではない。そのサイズではない。そのブランドではない。大まかな商品としては合っていても色、サイズ、ブランドが違っていることもあるでしょう。黒っぽいでは意味が変わってきます。M サイズと L サイズと聞き間違えるのはよくあること。商品のジャンルは同じでもブランドが違っていることもあるはずです。ここで大切なことは2つあります。きちんと感謝を伝えること、自分の指示を反省することです。きちんと感謝を伝えること。違った商品を購入されても腹を立てないことです。間違えた相手を責めたり叱ったりしません。少なくともお使いをしてくれたのは事実です。時間と労力を割いてくれたのですから、相手の労をねぎらい、きちんと感謝を伝えましょう。間違った商品であることを伝えるときは、感謝の言葉の後に話すといいでしょう。もちろん、相手のことを考え、あえて伝えないでおくのもありです。自分の指示を反省すること。次に、大切なのは自分の指示を反省することです。自分の指示の仕方を振り返ってみてください。相手が間違えたのは自分の指示に曖昧な点があったからです。何でもいいよ、適当でいいよ、などざっくりした言い方になっていると誤解を招きやすくなります。色、サイズ、ブランド名を伝え忘れていることもあるでしょう。振り返ってみると間違いが起こって当然と言えるような原因が見つかるはずです。相手が間違えてしまうような指示をしてしまったことにも反省する点があると言えるでしょう。反省点が見つかればきちんと改善しましょう。今後は色、サイズ、ブランド名まで詳細に伝えるようにします。口頭では聞き間違いが起こりやすいため、紙にリストを書いて渡す方が間違いありません。こうした注意点はプライベートではなくビジネスにも通じる話です。自分の指示に問題があったと思えば怒りの感情が発生することはありません。お使いを頼んで違った商品を購入されても腹を立てない。きちんと感謝を伝えた上で自分の指示の仕方を反省する。大人の対応ができる人になる30の方法。その16。電話でお世話になっておりますと言っておきながら名前を伺うのは不自然。電話をかけた際不自然なやり取りがあって首をかしげることがあります。相手が電話に出てこちらが名乗るとお世話になっておりますと言われます。〇〇さんはいらっしゃいますでしょうかと聞くと、はい、少々お待ちくださいとなります。ここまではいいのですが、気になるのはここからです。もう一度お名前をお伺いしてもよろしいでしょうかという流れになることがあるのです。改めて考えるとこの流れは不自然です。お世話になっておりますと言っておきながらもう一度名前を聞くのは違和感があります。つまり相手が誰なのか分かっていないままお世話になっておりますと言っていたということです。お世話になっておりますというセリフが嘘だったことがバレます。お世話になっていると思っていないこともバレます。しかも相手に名前を2回名乗らせることとなり、余計な手間をかけることにもなります。さっき名乗ったではないか、同じことを2回も言わせないでくれと思うでしょう。場合によっては失礼な印象を与えかねません。決まり文句であることは分かっていても、電話の開始早々から嫌な空気が流れるのです。この不自然な対応は、ぼーっとしながら電話に出た時によくあります。しっかり耳を傾けていないと、相手の第一声を聞き逃します。お世話になっております、という挨拶言葉は、お世話になっている人に言うセリフです。電話対応の定番フレーズですが、だからといって、誰にでも言っていいわけではないのです。受話器を取る時は、相手の第一声に集中すること。誰にでも、お世話になっております、と言わないことです。電話が鳴って受話器を取れば、一般ルールから考えて相手が名乗るのは十分分かっていることです。しっかり耳を傾け相手の第一声に集中します。名前を聞き返すことがないよう耳を澄まして聴覚に集中してしっかり聞き取りましょう。もともと耳が遠くて聴覚に自信がないなら目をつぶりながら電話に出るのもありです。視覚が遮断されることで聴覚が研ぎ澄まされ聞き取りやすくなります。相手の名前を聞き取りお得意先だと分かればハキハキした声でお世話になっておりますと返します。そうでなければ、お電話ありがとうございます、お問い合わせありがとうございます、が無難でしょう。相手の名前を聞き返すという失態もなくなるのです。電話がかかって、受話器を取れば、相手の第一声に集中して、名前を聞き返すことがないようする。大人の対応ができる人になる30の方法。その17。社交辞令を言うのはいい。社交辞令ばかり言うのがいけない。 人付き合いを円滑円満にするための決まり文句といえば社交辞令です。社交辞令を言うことはあってもいいのです。社交辞令は大人の挨拶です。社交辞令を言われて嫌な人はいません。本心の言葉ではないものの、嬉しい褒め言葉を言われると誰でも笑みを浮かべるでしょう。相手の調子に合わせれば話もスムーズに進みます。場が明るくなったり雰囲気が良くなったりして円滑なコミュニケーションにつながるでしょう。社会では社交辞令が欠かせないスキルとなっています。しかし社交辞令を言うのはいいのですが、過度には注意してください。人間関係に必要な社交辞令も過度になると逆効果です。社交辞令ばかりになると相手は眉を潜めるでしょう。表面的な会話になってしまい、コミュニケーションを深めていけません。白々しい雰囲気が広がってしまい、薄い人間関係が形成されています。嫌味な印象が強調され、人から嫌われることになるのです。社交辞令はスパイスです。少量だから効果的であって、大量にあるとかえって不快感を与えてしまいます。社交辞令は一つや二つ程度にしておくのが賢明です。社交辞令を言うことはあっても過度にならないよう注意する。大人の対応ができる人になる30の方法。その18。段取りの悪いパーティーは文句だけ言っても仕方ない。許される空気があるならできる範囲で協力する。段取りの悪いパーティーがあった時どうするかです。時々段取りの悪いパーティーを見かけることがありませんか？参加したパーティーの段取りが悪くて目につくことがあります。パーティーの開催に慣れていない人の場合、進行が遅かったり順番が間違っていたりして段取りが悪いケースがあります。ちょっとくらいならいいのですが、あまりに段取りの悪さが目立つのも考えものです。参加者全員に迷惑がかかることになり、見ていられない時があるでしょう。こんな時ブツブツ文句を言う人がいます。受付が遅い、順番が間違っている、料理の配膳がおかしい。小声でこっそり文句を言う人もいれば、主催者に聞こえるようわざと大きな声で言う人もいます。ブツブツ文句を言うだけでなく、イライラしたり腹を立てたりなど不機嫌な態度をあらわにする人もいます。しかし文句だけ言っても仕方ありません。文句を言うとパーティーの雰囲気を壊すことになります。相手の耳に届くとプレッシャーを与えてしまい、焦りを助長させてしまいます。段取りが悪くなるどころか、ますます段取りが悪くなり、場の空気まで悪くなってしまうのです。傍観者より協力者になる。段取りの悪いパーティーがあればやることはシンプルです。文句を言う暇があれば自分から手伝えばいいのです。もちろん参加者の立場なので何でも協力できるわけではありません。空気を読まずにしゃしゃり出るのはマナー違反ですが、迷惑にならない範囲でできることがあるでしょう。許される空気があるなら、主催者のルールを尊重しつつできる範囲で協力することです。受付が一人しかいなくて大変そうなら、自分も加わって協力します。料理の配膳が遅いなら自分も配膳を手伝います。順番に間違いがあればこっそり正しい順番を伝えます。押し付けがましくならないように伝えれば参考にしてもらえるでしょう。傍観者より協力者です。文句を言うだけは仕方ありませんが、一つでも手伝えば具体的な行動となります。自分にできることを手伝うことで段取りが改善されます。パーティーの流れがスムーズになり、テンポも良くなります。協力者になることで素敵な出会いが生まれることもあるのです。段取りが悪いパーティーは文句を言うのではなく、できる範囲で協力する。大人の対応ができる人になる30の方法。その19。品のある人とそうでない人の差は食べ放題の時現れる。品のある人とない人の差はどこに現れるのか。その一つが食べ放題です。レストランのビュッフェではよく食べ放題のメニューが用意されています。飲食店の定額サービスの一つです。決められたメニューの中から好きな料理を好きな量だけ食べられ、高い自由度が魅力です。どれをどれだけ食べても OK なのは、食べるのが好きな人には嬉しいサービスですね。しかし食べ放題の時こそ食べ方に注意してください。食べ放題は自由度が高いため、品のある人とそうでない人の差が現れやすくなります。品のある人とそうでない人の違い。品のない人は値段の高い高級食材を使ったものばかり食べようとします。頭の中は元を取ってやろうという考えで一食、しかも満腹になるまでぎゅうぎゅうに詰め込んで食べます。食べ方もガツガツしていて勢いがあり、テーブルマナーを意識することはありません。自分が取った料理にもかかわらず残すことも多く、食べ散らかすような状態になっています。食べ残しても料金が変わらないため、残すことにも罪悪感がありません。食べ方に貧乏根性が現れていて、品位を下げてしまいます。一方、品のある人は違います。食べ放題であっても料理の値段は気にしません。食べたいものを食べます。元が取れるかどうかという考えは頭になく、美味しいものを美味しく食べられるかどうかを気にします。食べ放題の時でもきちんとテーブルマナーが守られています。膝上にきちんとテーブルナプキンを置いてから食事を始めます。品のある人は食べ残すことがありません。料理を取る際、きちんと食べきれる量で調整しているので、食べ残すことがないのです。また、満腹まで食べることはなく、腹八分目で終わらせます。まだ食べられそうであっても、まだお腹にゆとりのある状態で食事を終えます。 お腹にゆとりのあるから食後は余韻が長く続きます。品のない人は腹だけ満足させますが、品のある人は腹も心も満足させます。品は食べ放題の時現れます。品を大切にしたいなら、食べ放題の時こそ注意を払いましょう。本性が現れやすい場面なので注意してしすぎることはありません。食べ放題の時でも上品な食べ方ができれば品のある人として認められます。食べ放題の時、高級なものばかり満腹になるまで食べるのではなく、食べたいものを食べ腹八分目で終わるようにする。大人の対応ができる人になる30の方法。その20。謝罪の時は余計な言い訳をしないのが大人の対応。自分が悪いと思ったら余計な言い訳をせず素直に謝ることです。余計な言い訳をしないというのがポイントです。渋滞だったから。人に邪魔されたから。天気が悪かったから。突然の来客があったから。パソコンの調子が悪かったから。目覚まし時計が鳴らなかったから。一言でも言い訳をすると謝罪の効果が半減します。誠実に謝ろうとする姿勢が欠け、詫びる気持ちが伝わりにくくなるのです。場合によっては、怒っている相手を余計に怒らせてしまうこともあります。事実であろうとなかろうと、相手に迷惑をかけてしまったなら、まず謝罪です。余計な言い訳をしたくても、ぐっとこらえましょう。自分が悪いと思ったら、素直に、ごめんなさい、と謝るだけです。謝罪の時は、余計な言い訳をしないのが大人の対応です。相手の怒りを抑えるには、これが最も早い解決策です。自分が悪いと思ったら、余計な言い訳をせず、素直に謝る。大人の対応ができる人になる30の方法。その21。予約の間違いがあった時、ぐだぐだ言わない。先にこちらから謝っておくのがスマート。予約をしていたはずなのに、うまく取れていないことがあります。よくあるのが、日時がずれているケースです。例えば、19時と伝えたところ、相手には9時と聞こえるケースもあります。15時と伝えたところ、相手には5時と聞こえ、夕方の5時と間違えられることがあるでしょう。予約時間10分前に足を運ぶと、予約は入っておりません、と言われ、あれ。となるのです。こんな時、強い口調には注意することです。私はきちんと言いましたよ。ダメじゃないですか。どうしてくれるんですか。ガツガツ強く攻めたり、ガミガミ文句を言ったりすると店員さんは萎縮します。自分の主張を押し通そうとすると話がこじれます。とりわけ女性連れの男性の場合、女性の前で失敗を見せるのがかっこ悪いので強い口調になりがちです。店員さんも人間です。自分の主張を押し通そうとすると店員さんはムッとして気分を害する原因につながります。こちらが悪いのか店員さんが悪いのかはわかりません。予約時の会話を録音しているわけではないので、どちらに原因があるのか詳細は不明です。しかし詳細は不明であっても、こちらに非がある前提で先に謝っておくのがスマートです。私の言い方が悪かったんだと思います。申し訳ございませんと素直に謝っておくことです。電話で予約の際、復唱を怠った自分にも責任があると言えるでしょう。先にこちらから謝れば話がこじれることはありません。その上で、今からは難しいでしょうか、なんとか間に合わないでしょうか、と低姿勢で丁寧にお願いしてみます。無理を承知の上でお願いをしてみると、なんとかしましょう、と融通を聞かせてもらえるかもしれません。ダメならダメで、潔く諦めましょう。夕方5時の予約を取り消して、別のお店に行くことも検討するといいでしょう。予約のすれ違いがあれば、こちらに非がある前提で先に謝っておく。大人の対応ができる人になる30の方法。その22。人の幸せは素直に祝福するのが大人の対応。劣等感や嫉妬心があっても余計なことは言わない。大人の対応の一つは人の幸福に対する言動です。知人に恋人ができた時、友人から結婚報告をされた時、会社の同僚が資格試験に合格した時、身近な人に幸せが訪れた時、素直に祝福せずぐちぐち言う人がいます。どうせ偶然でしょ。ちょっと運が良かっただけでしょ。すぐ失敗するよ。どうせ長続きしないよ。ろくなことにならないよ。中には相手からお願いされてもいないのにおせっかいなアドバイスをする人も少なくありません。人の幸せを聞いたとき、自分が取り残されているような感覚を覚えるのかもしれません。確かに率直な感情として劣等感や嫉妬心を覚えることもゼロではないでしょう。人間ですから人の幸せを素直に喜べないことがあるかもしれません。劣等感や嫉妬心が湧き上がってくるのは特別なことではなく人間らしいことです。だからといって表に出すのはよくありません。ぐちぐち余計なことを言うのは大人の対応ではありません。うっかり口にした余計な一言がきっかけで人間関係にひびが入るかもしれません。劣等感や嫉妬心があってもいいのです。実際は劣等感や嫉妬心があっても表向きは見せません。負の感情が煮えたぎっていても1ミリも見せないようにしましょう。余計なことは言わず素直に祝福の言葉をかけるのが正解です。おめでとう。よかったですね。素晴らしいことですね。これだけで十分。もちろん笑顔の表情も欠かせません。相手の幸せを一緒に喜べればパーフェクトです。 これが大人の対応です。人の幸福には余計なことは言わず素直に祝福の言葉をかける。大人の対応ができる人になる30の方法。その23。そうですね、の一言を省くと返事がスマートになる。スマートな返事をするためにはどうすればいいのでしょうか。そうですね、の一言を省いてください。もちろん、そうですね、の一言が悪いわけでも、禁句というわけでもありません。会話でよく聞かれる決まり文句です。返事の第一声として、そうですね、は便利です。とりあえず、リアクションを返せます。具体的な返事を考える時間稼ぎにもなります。相手からの言葉を受け止めました、という意思表示にもなります。そうですね、は返事の第一声の決まり文句として便利です。会話に自信がなければ、そうですね、の一言が役立つでしょう。返事をするとき、そうですね、の一言から始める人も多いのではないでしょうか。しかし、スマートな返事を意識するなら、そうですね、の一言は改善したいポイントの一つです。相手からすると少し、くどい印象を受け、じれったく感じます。ワンテンポを挟むことになり、それだけ会話が間延びします。返事のたびに、そうですね、が繰り返されるとワンパターンな印象につながり、説得力に影響することも少なくありません。そうですね、の一言を思い切って省いてみてください。普通に返事ができることに気づかされるでしょう。もともと意味のない一言ですから、なくても問題はなく失礼な印象もありません。すぐ具体的な返事となるので返事が引き締まってスマートになります。余計な言葉が省かれることで会話のテンポも良くなります。話が早い、頭の回転が早いといった好印象も与え、あなたの会話の評価も高くなります。最初は少し勇気がいりますが、スマートな会話を実現したいならぜひ一度チャレンジしてみてください。そうですね、の一言は必要というわけではないのです。返事をするとき、そうですね、の一言は省く。大人の対応ができる人になる30の方法。その24。大人は、まずい、つまらないを、合わないに言い換える。大人の世界では、まずい、つまらないは、禁句です。作り手を傷つける言葉です。まずい、つまらないという言葉にはトゲがあり、不快感を与える可能性があります。使い方には注意が必要であり、できれば使用を避けたいワードです。正直に言って、何が悪いと思うかもしれません。確かに正直な発言は大切ですが、だからといって何でもストレートに言えばいいわけではありません。まずい、つまらないと言われた側の気持ちを察してみてください。すべてを否定されたように感じるでしょう。価値がないと言われているように感じる人もいるかもしれません。とっさに出る言葉は大事です。人間関係はちょっとした一言でひびが入ってしまうことがあります。特に大人であれば作り手を傷つける言葉は避けておくのが賢明です。必ず良いと評価する人がいる。どんな料理、作品にも言えることですが、100人中100人が低評価をつけることはありません。必ず良いと評価する人がいます。例えば、ある料理を食べたとき、味が悪くて不快に感じたとします。100人中100人が不快に感じることはありません。美味しいと感じる人もいます。本を読んだり、映画を見たりしたとき、面白いところがなくて、全く楽しめなかったとします。100人中100人がつまらないと感じることはありません。レビューサイトを見れば、良かった、面白かったと評価している人がいるでしょう。自分では最低と感じても別の人は最高と感じていることがあり、真逆の評価となることも珍しくありません。世の中には様々な価値観を持つ人がいます。まずいもつまらないもあくまで主観であり、個人の感想に過ぎません。まずい、つまらないは合わないに言い換える。ここは配慮が必要です。代わりにお勧めするのが合わないという表現です。まずい、つまらないは合わないという表現に言い換えられます。まずい、つまらないと言いそうになったら、ぐっと喉で止めて合わないという表現に言い換えてください。まずい、口に合わない。つまらない、好みに合わない。その他、反りが合わない、馬が合わない、考えや価値観が合わないといった表現も OK です。表現を変えるだけで、ガラリと印象が変わります。世の中にはその料理や作品を高く評価する人がいることを忘れてはなりません。高く評価する人がいることを分かっていれば、合わないという表現の方が穏便であり、ふさわしいと言えます。頭では分かっていても、とっさに、まずい、つまらない、と口に出てしまうことがあります。まずい、つまらない、と感じたら、合わない、に言い換える訓練をしておくといいでしょう。ナポレオンの名言をもじって、我が輩の辞書に、まずい、つまらない、の文字はない、を心がけておきましょう。作り手に配慮した表現を使うのが大人です。まずい、つまらない、は、合わない、に言い換える。大人の対応ができる人になる30の方法。その25。結露の水滴で濡れたテーブルに腹を立てない。カフェで座ろうとしたとき、テーブルが水で濡れていることがあります。自由席形式のカフェの場合、入れ替わり立ち替わり、お客さんが椅子に座ります。アイス系の飲み物の場合、結露で水滴ができ、テーブルの上が濡れます。びしょびしょに濡れていたり、時には水たまりができていたりすることもあるものです。そんなとき、いちいち腹を立てないことです。 お客さんが去った後、店員さんがテーブルを拭きますが、いつもうまくいくわけではありません。店員さんがこまめな対応を心がけていても、タイミングによって難しい場合があります。こればかりは仕方ありません。テーブルの前でずっと待機するわけにもいきません。単にタイミングの問題です。前に座っていたお客さんが悪いわけでもなければ、店員さんに非があるわけでもありません。汚れていると考えるのも大げさです。確かに清潔感があるとは言い難く、良い印象を受けないのは間違いありません。結露で濡れたテーブルは不衛生に感じるかもしれませんが、実際はそう見えるだけです。結露の正体は水です。不衛生に見えるだけで、実際は普通の綺麗な水です。色も匂いもなく、もちろん人体への害は1ミリもありません。テーブルの上の水滴が気になった時、どうするか。近くにいる店員さんに声をかければいいことです。すぐ付近で拭いてくれ、ピカピカのテーブルにしてくれます。嫌な顔をされることもないので安心してください。店員さんが近くにいなければ、手持ちのティッシュやコンディメントバーにある紙ナプキンで拭き取れば済むことです。ちょっとした水滴なら自分で拭いた方が早いこともあるでしょう。それだけのことです。難しいことでも、大変なことでもありません。少し手間はありますが、大きなことではありません。テーブルの水滴ぐらいで腹を立てないことです。落ち着いた心で大人の対応を心がけましょう。テーブルの上の水滴は、店員さんに声をかけて拭いてもらう。あるいは、手持ちのティッシュやコンディメントバーにある紙ナプキンで拭き取る。大人の対応ができる人になる30の方法。その26。誰のおかげで、と心で思っても口に出さないこと。恩着せがましい人は嫌われる。私たちの会話では事実であっても言わない方がいい一言があります。その一つが、誰のおかげで、です。誰のおかげで、というフレーズを口にする人がいます。誰のおかげで生活ができると思っているの。誰のおかげで大きくなれたと思っているの。誰のおかげで出世できたのと思っているの。どれも恩を感じろと言わんばかり発言です。今まで多くの恩恵を与え、お世話をたくさん施してきたので、恩を感じて感謝させようとする態度になっています。往々にして、誰のおかげでは事実です。誰のおかげでという人は、年上や目上であることが多く、今まで目をかけ、たっぷり手塩にかけてきたのでしょう。時には自己犠牲を払ってまでお世話をしたこともあったかもしれません。しかし、事実だとしても口に出さないことです。恩着せがましいからです。恩着せがましい人は遅かれ早かれ嫌われます。誰のおかげでと言われて嬉しい人はいません。口に出した瞬間、恩着せがましい印象が出てしまい、相手は下を向いて眉を潜めるでしょう。言っていることは正しくても、強い圧力が伴う態度は歓迎されません。誰のおかげでと言われると、相手は縮こまって何も言い返せず不快感を覚えます。今まで多くの恩恵を与えたことが事実であっても、ずけずけ本人が口に出して言うことではありません。上からぐっと押さえつけられるような感覚があり、相手は距離を置きたい気持ちに駆られます。周りからは感じの悪い人として映ってしまい、人が離れていきます。気づけば孤立無援の状態に陥っているのです。親が子供に言うのは当たり前かもしれませんが、言い続けると子供から嫌われます。夫が妻に言うのは当たり前かもしれませんが、言い続けると妻から嫌われます。上司が部下に言うのは当たり前かもしれませんが、言い続けると部下から嫌われます。誰のおかげでというフレーズに心当たりがあれば、今日から禁句にすることです。相手に嫌われるだけでいいことは一つもありません。心で思っても口に出して言う言葉ではないのです。恩着せがましい態度は出さない。誰のおかげでというフレーズは禁句にする。大人の対応ができる人になる30の方法。その27。警察官から職務質問で呼び止めても拒まない。市民の義務として素直に応じる。ある時、警察官から呼び止められることがあるかもしれません。職務質問です。普通に歩いているだけなのに、突然あれこれ質問されたり、身の回りをチェックされたりすることになります。確かに気分のいいことではありません。怪しく思われているということです。どうして私なの、嫌な感じだな、失礼だなと思う人もいるはずです。職務質問は任意です。必ず応じなければいけないものではなく、断ることが可能です。だからといってそこで反抗的な態度を見せると、ますます疑われることになって、余計な時間を取られることになります。警察官は反抗的な態度を見せる人ほど怪しいと判断し、疑いの目を強めます。騒いだり無理に振りほどいて逃走を図ったりしようとすると、公務執行妨害罪として現行犯逮捕となる可能性もゼロではありません。警察官から職務質問で呼び止められたら、素直に応じることです。嫌な顔を見せません。愚痴や文句も言いません。どうぞと言ってすぐ運転免許証やカバンの中を見せればいいのです。足止めを食ったり、余計な手間暇がかかったりすることもありますが、仕方ありません。警察官によっては横柄な態度で職務質問をしていることもあるかもしれません。冷静に書いた態度があると、つい反感を覚えて拒みたくなるかもしれませんが、素直に応じるのが賢明です。時には思った以上に時間を取られることもありますが、大きな心で応じようではありませんか。 素直に応じるのは市民の義務です。警察官に職務質問で呼び止められたら素直に応じるのがベストです。警察官は反抗的な態度を見せる人ほど怪しいと判断しますが、逆も言えます。素直に応じれば善良な市民だ、やましいことはないのだろうと判断します。拍子抜けするほど素直に応じれば最短時間で解放してもらえるのです。警察官から職務質問で呼び止められたら市民の義務として素直に応じる。大人の対応ができる人になる30の方法。その28、大人になってから友人を作るのは難しい。ただし不可能というわけではない。友人を作れるのは学生時代まで。大人になってから友人を作るのは難しい。そんな声が時々聞かれます。残念ながらこの傾向は事実です。学校を卒業して社会人となり職場で友人を作ろうと思ってもなかなか難しい現実に直面するでしょう。学校と会社は違います。知り合って打ち解けるまでは普通にできるのですが、そこから関係を発展させていくのが難しい。学生時代のようになかなか仲良くなれません。仕事ではお金と責任が絡んでいるため、壁や距離感が生まれやすく、なかなか友人を作りにくいのです。さて、こんな話をすると、大人になってから友人を作れない。と、極端に考える人がいます。これは違うのです。大人になってから友人を作れないと断言するのは早計です。難しい、というだけであり、不可能、ではありません。大人になってからの友人作りは実現可能です。学生時代に比べて難しいだけに過ぎません。大人になってから友人を作れないと思い込んで最初から諦めないことが大切です。大人の友人作りのポイントは職場の外にある。大人になってから友人を作るにはどうすればいいのでしょうか。ポイントは職場の外にあります。職場の中が難しいなら職場の外で会えばいいのです。例えば職場で仲良くなった人と遊びに出かけたり、プライベートで飲みに行ったりです。職場とは違った一面が見れて新鮮で盛り上がるに違いありません。職場の外で共通の時間を過ごせばさらに仲良くなれるでしょう。習い事や教室もおすすめです。習い事や教室はちょっと学校と似た雰囲気があります。共通の趣味を楽しみながら共通の時間を過ごすことになります。趣味や習い事を通した出会いであればフランクな雰囲気があって友人を作りやすくなります。この人とはもっと仲良くなれそうだ。そう思ったらゴーサインです。自分の直感を信じましょう。学生時代に比べれば難しいですが、その気になれば十分可能です。大人になってから親友を作ることも不可能ではないのです。大人になって友人を作るのは不可能と思い込むのではなく、積極的に友人作りをしてみる。大人の対応ができる人になる30の方法。その29。離婚報告をするとみんな暗いリアクションを返す。明るい言葉をかけることもあっていい。離婚報告をすると大抵の人が暗いリアクションを返します。結婚報告ではおめでとうとみんな祝ってくれますが、離婚報告は重くて暗い空気が流れることが多い。お通夜のようにしんみりした雰囲気になります。相手は驚いた表情を見せて同情や心配の声をかけてくれます。どうして離婚したの？あらまあそうだったのですね。いろいろあったのですね。お気の毒様と言わんばかりのリアクションです。時には何があったの？お金はどうするの？子供はどうするの？など質問攻めをされることも少なくありません。純粋な疑問かもしれませんが、野暮な質問です。離婚直後の相手にとっては答えにくく大きなストレスを感じるでしょう。離婚報告をした人にどんなリアクションをするか。同情や心配の声をかけるのも悪くありませんが、その限りではありません。本当に大切な人ならこんな時こそ明るくポジティブな声をかけましょう。心がけるのは相手を肯定する言葉です。新しい出発ですね。新しい人生の幕開けですね。いい選択だと思います。再出発を応援します。まだまだ人生はこれからですよ。これからも夢を叶えるために頑張ってね。無理をしないで自分を大切にしてね。相手を認める言葉をかけましょう。相手の選択を尊重する言葉をかけましょう。相手の生き方を 100% 肯定してたっぷり応援するのです。相手の立場からすると自分の選択を肯定してくれる人は心強い味方に感じるでしょう。あなたの明るい言葉に励まされ、私の選択は間違っていなかったんだと勇気づけられます。私はあなたの味方ですという心強いメッセージが伝わるでしょう。離婚によって幸せになる人も大勢います。離婚報告に明るい言葉をかけることもあっていいのです。多くの人が暗いリアクションを返す中、あなただけは明るい励ましで場を明るくしましょう。離婚報告をされたらあなたが勇気づける出番です。離婚報告をされた時は相手の選択を肯定して明るい言葉で励ます。大人の対応ができる人になる30の方法。その30。負けた時にかっこいいのは笑顔で相手の勝利を称えること。勝負には勝敗があります。どうすればかっこいい負け方ができるでしょうか。 負けるとカッコ悪い姿を見せることになると思われがちですが、誤解です。負けてもカッコ悪い姿どころか、カッコいい姿を見せる方法があります。それは笑顔で相手の勝利を称えることです。負けた時は落ち込んだり、悔しがったり、姿を見せることが多いものです。がっくり肩を落としたり、下を向いてくよくよしたり、涙目を浮かべたりすることが多いはずです。ここがポイントです。負けた時は敗北感で落ち込みそうになるところですが、こんな時こそ笑顔で相手の勝利を称えるのです。ナイスプレー。素晴らしい試合だった。おめでとう。本心としては落胆や悔しさがあったとしても表に見せません。どうしても悔し涙が我慢できないなら涙を流しながら笑顔で勝利を称えます。勝者はなんて余裕があるのだろう。と驚かされるでしょう。観客も相手の勝利を称えることができるなんてかっこいい。と感心するでしょう。相手の勝利や成功を称えれば負けた時でも胸を張って堂々とした姿を見せることができます。これがかっこいいのです。負けた時悔しがるどころか余裕を見せるのが大人です。これはスポーツに限った話ではありません。ビジネスでも何でもライバルや競合他社に負けた時は素直に敗北を認めた上で相手の勝利や成功を称えることです。かっこいい姿を見せられるのは勝った時だけではありません。負けた時こそかっこいい姿を見せる絶好のチャンスです。敗者が勝者を称える姿は常に美しいのです。負けた時はくよくよするのではなく笑顔で相手の勝利や成功を称える。大人の対応ができる人になる30の方法。まとめ。その1。人間関係でイライラすることがあっても仏頂面ではなく笑顔で対応する。その2。批判されたら批判ではなく感謝で言い返す。その3。下手、できない、わからない、が言える大人になる。その4。挨拶を返してこない人であっても挨拶を続ける。たとえ相手から嫌われていても挨拶を貫く。その5。同じことを2回言わされることになっても文句を言わず素直に繰り返す。その6。大げさな数字や言葉は使わずシンプルな数字や言葉で表現する。その7。法律に反してなくてもモラルに反することはしない。その8。多数決の結果には素直に従う。その9。人からのアドバイスは有益、無益に関係なく素直にお礼を伝える。その10。断られた時捨て台詞を吐かず感じのいい台詞を心がける。その11。窓口の人にもリスペクトを持って接する。その12。下品な人には上品に接する。その13。集中している人にはできるだけ声をかけず非同期の連絡手段を利用する。声をかけるなら小声やノックなどの配慮を心がける。その14。うっかり言い過ぎた時はすぐ発言を撤回して謝る。その15。お使いを頼んで違った商品を購入されても腹を立てない。きちんと感謝を伝えた上で自分の指示の仕方を反省する。その16。電話がかかって受話器を取れば相手の第一声に集中して名前を聞き返すことがないようする。その17。社交辞令を言うことはあっても過度にならないよう注意する。その18。段取りが悪いパーティーは文句を言うのではなくできる範囲で協力する。その19。食べ放題の時高級なものばかり満腹になるまで食べるのではなく食べたいものを食べ腹8分目で終わるようにする。その20。自分が悪いと思ったら余計な言い訳をせず素直に謝る。その21。予約のすれ違いがあればこちらに日がある前提で先に謝っておく。その22。人の幸福には余計なことは言わず素直に祝福の言葉をかける。その23。返事をするときそうですねの一言は省く。その24。まずい、つまらないは合わないに言い換える。その25。テーブルの上の水滴は店員さんに声をかけて拭いてもらう。あるいは手持ちのティッシュやコンビネントバーにある紙ナプキンで拭き取る。その26。恩着せがましい態度は出さない。誰のおかげでというフレーズは禁句にする。その27。警察官から職務質問で呼び止められたら市民の義務として素直に応じる。その28。大人になって友人を作るのは不可能と思い込むのではなく積極的に友人作りをしてみる。その29。離婚報告をされた時は相手の選択を肯定して明るい言葉で励ます。その30。負けた時はくよくよするのではなく笑顔で相手の勝利や成功を称える。